藤沢歴史探訪のコーナー、今月は長後の歴史を後世へと題し、歴史散策の会の皆さんにお話を伺っています。横山さん、よろしくお願いいたします。
はい、
横山さんにはですね、皆さんが手掛けている長後にある名所などの解説版についてお話を伺っていこうと思うんですけれども、はい、横山さん、この今年度の解説版設置部会の部会長でいらっしゃるということで、
はい、はい、そうなんです、はい、未熟ですけれども、長後の歴史につきましてですね、一生懸命勉強いたしまして、はい、それで、この長後の歴史をですね、人々に、長後の住んでいる人々のために、いろんな意味で、はい、教えていきたいと、そういうことはやっぱり大切だと思うんですよね。ですから、この歴史、素晴らしい歴史をね、なんとか皆さんに知っていただきたいという思いで、はい、活動しております。
はい、もう解説版をこう設置するって簡単に言っても、やっぱり今お話があったように、皆さんも勉強しつつ、ね、いろんな情報を得ながら、そして皆さんにそれをこう解説版を通して知っていただくというですね、本当に大切なものになってきますけれども、今日はその中でいくつか横山さんご紹介していただきたいと思うんですが、今日は4つほど、ね、ご紹介していただけるということで、まず1つ目はどこをご紹介していただけますか。
それでは七次神社というのを説明したいと思います。七次神社というのはですね、家康がこの関東の方に、秀吉からですね、土地をもらったと、要するに転封された時にですね、要するに、この七次神社の平和になりますよね。この関東自体がね、今まで相当なやっぱし戦乱の中で、この地域をですね、かなり苦しんだんですけども、家康が来たことによって平和になりまして、やっぱり人々 の農業に対するそういう基盤といいますか、一つのそういう鎮守様というかね、そういうものを、ね、作っていこうという、そういう機運が高まった時にですね、できたんじゃないかなと私は思っているんですよ。それで実は家康というのはですね、源氏の流れを組んでいると自分では言ってますよね。確かにそれはね、どんなかよくわからないんですけども、そういう意味でね、源氏の要するに基本というのはやっぱり源の頼朝なんですよね。でその頼朝のお父さんというのがですね、義朝という人なんですけども、その義朝さんというのが最高の武家のね、要するに官位といいますか、そういうのがを授かったんですけども、それは様の神という、そういう官位なんですよ。その様の神からおそらくその鯖大明神という、鯖、神社というのがですね、できたらしいんです。で鯖というのは要するに朝廷の中で、要するに馬のですね、世話をする、馬を、武家ですからね、馬を大事にして馬を世話する、そういう武家の棟梁ということで、平時はですね、そういう役職が最高位、従五位の上という、そういう、高い武士の憧れのそういう官位だったんですけどね、そういうのが元となって、その鯖大明神、鯖神社というのができたらしいんですね。はい、
鯖神社と聞くとね、知っているな、聞いたことあるなという方も、ね、いらっしゃると思いますけれども、そうやって少しこう知るだけで、だいぶこの神社に対しても身近に感じることができますね。
でこの鯖神社というのはですね、ちょうど明治の頃になりまして、要するに七次、ここは七次村なんですけども、七次村が要するに明治の頃に新しく高倉という、その高倉村になる時に、その七次神社の名をやっぱり残したかったんですよね、地元の人はね。それで七次神社というふうになったということも考えられると思うんですよね。それでこの七次神社っていうのはですね、実はこの鯖神社もそうなんですけども、境川とそれから引地川と泉川にですね、約12、その神社があるんです。 でその神社の中で、まあ普通はみんなそういう鯖神社というのを名前で呼んでいたんですけども、七つ木神社という名前に変えたということで、まあ後世にですねその神社自体の名前をしっかりと結び、持っていこうという、そういうですね、感じからしてね、そういうのがあったんじゃないかと思います。はい、
一つ目は七つ木神社ということでご紹介していただきました。もうその解説版を聞いてるような、ね、そういった感じになりますけれども、本当にそういったものを、ね、こう聞くことによって知らなかったこと、そして、ね、こうただ見てるだけではなくてといったところで、本当にですねやっぱりこういうお話、ね、貴重だなって思います。さあそして横山さん、二つ目はどんなところでしょうか。岸
田邸の長屋門ということで、うん、はいはい、実はこの長屋門ですね、要するに岸田邸の岸田さんというのがですね、まあ、当時その地域の名主だったんですよね。で名主がですね、この辺は徳川幕府のですね、要するに、まあ、そういう領地とかですね、あるいはそういう、まあ、徳川のですね、代官をですね、代官とか役人をですね迎え入れなきゃいけないわけですね。要するに県知の関係でですね、それで、その迎えるための門っていうのがですね、岸田邸のその長屋門で、長屋門この辺実はたくさんこの辺の地区にあるんです。この天領というところでしてですね、やっぱりそういう幕府と非常に関係のある、幕府の財政的なですね、そういう作物をね、お米をですね、しっかりと幕府に納めるというそういうあれがありましてですね、そういう代官をしっかり受け入れる場所というのが長屋門ということで、その長屋門もかなり古い実は長屋門で、やっぱ200年ほど前ということなんで、江戸時代の末期と言われております。で非常に格式の高いそういう長屋門ということです。ただ実はですね、明治時代に入りますとこういう長屋門、やっぱりみんなこう、農民格見ていてですね、非常に羨ましがったんですよね。でたくさんこういうのがね、偽物というのができました。それでその長屋門自体がですね、たくさんできたためにですね、そういう、長屋門がこう、まあ、なんて言いますかね、歴史に何だ埋もれてきちゃったって、そういう面があるんで、特にやっぱりそういう長屋門が、ね、この古い長屋門がやっぱりかなり貴重な、ね、長屋門であるということをですね、考えていただければいいかなと思います。でこちらもすべて看板が、はい、案内板が立っておりますので、よく見ていただければ分かると思います。はい、
すごい歴史が長いなといったところがとてもねびっくりしましたけれども、さあそして3つ目は、
じゃあ関神様をちょっとご紹介したいと思います。で関神様っていうのはですね、実は弁財天なんですね。弁財天というのはですね、やっぱりその土地のですね、実りの豊かなそういう願いですね、農民の願いが非常にこもっているそういう仏様ということですね。で弁財天、皆さんご存知のように江ノ島にも弁財天があると思うんですよね。でやっぱりこのすぐ弁財天があるところは境川に面していましてですね、そういう面でかなり水田も多いし、まあ、人々の、ね、心としてはですね、やはり作物がたくさん実ってほしいという、そういう思いからこういう弁財天がを皆さん信仰したのかなと思います。でこの弁財天、いろんな、ね、意味があってですね、いろんな言い伝えがまた実はあるんです。それはなんかこの境川の方にですね、なんか死体がですね上がったらしくって、その死体を供養するために建てられたとか、あるいはまあ、この名前の由来がございます、おばあさんがですね、関おばあ様がですね喘息だったらしいんですけども、その喘息のためですね、そのこの 水、このちょうどこの祠なんですが、ところに水がどんどん湧き出てくるところがございまして、その水をですね飲んだことによって喘息が治ったということで咳に効くんじゃないかということで咳神様というふうに言われているところが、そういう由来ですね、名前の由来です。はい、
いろんな由来がね、お伝えがあったということでご紹介していただきました。関神様についてのご紹介でした。さあ横山さん、もう一つご紹介していただけますか。
二十三夜灯を説明したいと思います。二十三夜灯というのはですね、実は真中の月と呼ばれましてですね、月でいうと下弦の月なんですね。でこれは月待ち信仰に由来いたしまして、皆様よくご存知の十五夜、これは餅月とよく言われますよね。で餅月がだんだん欠けていきますと要するに、いろんな呼び名がございまして、いざよいとかたちましとかで、あと、いましとかねましとかこう続いていきますよね。それで、その二十三夜灯というのは要するに、下弦の月、二十三夜の月ということで、この真夜中の月に願いをかけますと願いが叶うという、そういう信仰が昔からあるわけですね。でそのためにですね、月なので一応女性を対象としてですね、女性がそういう、その月の出るときにこう集まってですね、それで女性だけでそういうお願い事をするという、そういう風習ですね。で静止菩薩というそういうね、掛け軸をね、掛けまして、それで祈りを捧げることによってですね、願いを叶える、ささやかな願いをね叶えるような、そういうね信仰というのがやっぱり昔ありまして、そういう意味で非常に、数が最も多いということですね。はい、
今日4つほどご紹介していただきましたけれども、一つ一つ本当に興味深く、もっともっと知りたいなという気持ちになりましたけれども、ご紹介していただいた他にもいくつかこの解説版がついているところがあるということなんですが、今何箇所横山さん案内解説版ってあるんですか。
はい、今ですね、約9箇所あります。
はい、
それで今後ですね、はい、今年の3月までにですね、諏訪神社、そしてあと、稲荷大明神で子育て地蔵というのをですね、設置するという予定です。それであと、来年ですか、来年につきましてはいよいよですね、案内板のですね最終のですね、目標でございます20箇所をですね目指して完成するという段取りになっております。
20箇所ですか、結構な数になりますけれども、じゃ引き続き皆さんと一緒に、横山さんも部会長ということで、ね、頑張って設置をしていただきたいと思います。さあ今日はですね、その中で4つほどご紹介していただきましたけれども、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆様に向かっておしまいにメッセージいただけますでしょうか。
このですね、実は長後地区というのですね、非常に例えば代官山遺跡というのがございまして、それは旧石器の頃からですね、この地に人が住んでいたということで言われております。でこの代官山遺跡のですね、この石器というのはですね、採石陣という、すごく細いナイフのようなですね、そういう石器なんですよね。でそれでそういう石器がこの辺にあるのは関東屈指と言われている、そういう遺跡の跡が あるということ でそれからいろんなまた歴史がこう、遡ってですね、実は日本初期にですね、この辺りは昔高倉郡と言われていました。でその高倉郡っていうのはですね、要するに、高座郡という、特にそうですね、平安の最初の頃なんですけどね、その要するにおめでたい名前 を2文字で書きなさいという、そういう通達がございまして、それで高座という字を高倉と読み替えて、要するに、名前を付けた、それが 今この現在この高座郡というそういう名前なんですよね。それでそれだけこの地は非常に古いということなんで、この要するに古いことをねやっぱりね知ることがやはりこのこれからですねこの世の中に対してやっぱりね新しいことをまた学ぶ一つのね、メッセージとなると思いますのでね、ぜひそういう、まあ、歴史をね良い歴史をですね、知ってで新しいことをね、また考えていくということをねがやっぱりこれからここに住む我々のね、必要なね条件ではないかなと思っております。
本当にこの調合は見るところがある、そして本当に長い素敵な歴史があるということで、1ヶ月間にわたって皆さんに、ね、お伝えしていただいてまいりました。さあ4週目の今日は解説版についてご紹介していただきました。横山さんありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。